議会がしっかりチェック。委員会で詳しく審査。総務常任委員会分科会。救急搬送の多くを占める軽症者、救急車の適正利用への方策は。問い。令和5年度中の救急搬送は1万8000件を超えており、その約7割が軽症者であった。必要度の高い重症者が利用できるよう、救急車の適正利用を促す必要があると考えるがどうか。答え。救急車の適正利用について、これまでも啓発・広報を行ってきたが、令和6年12月に開始した SNS も活用し、より幅広い市民に訴えかけていく。また、救急車を呼ぶか迷うときには、大阪府が運営する救急安心センター大阪の利用を広報しており、そこで救急医療相談を行い、緊急性を判断してもらうことにより、不要・不急の出動の減少につながると考える。問い。広報以外に適正利用に向けて検討している方策はあるか。答え。軽症者の救急搬送の有料化を実施している自治体もあり、今後、有料化の実証実験が行われた際には、調査研究を行い、適正に検討していきたい。委員会で審査した議案。八尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正の件。八尾市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正の件。その他議案3件。分科会で審査した議案。八尾市総合計画後期基本計画を定める件所管分。その他議案5件。建設産業常任委員会分科会。市営住宅等の指定管理者選定サービス向上の取り組みは。問い。令和7年度から市営住宅等の指定管理者が変わるが、入居者サービス向上のため新たにどのような取り組みを計画しているのか。答え。入居者の高齢化に対応するため、安否確認ができるドアセンターシステムの導入や、入居者や地域住民が交流を図り、つながり、支え合うための拠点を設け、必要に応じて適切な相談機関につなげるなど、地域の課題に対応した取り組みを計画している。問い。国登録有形文化財木村家住宅の所有者から有形文化財、金銭、不動産の寄付を受けるとのことだが、寄付者の意向を受け、今後どのように活用していくのか。答え。八尾の伝統と文化を守るため、木村家住宅に新たな価値をつけて未来につなげたいという寄付者の意向を踏まえ、多くの方に八尾の伝統産業や歴史に触れていただけるように、また他の文化財施設などと連携を図りながら、にぎわいづくりの拠点となるように整備をしていく。委員会で審査した議案。八尾市水道事業の設置等に関する条例等の廃止等の件。八尾市営住宅等の指定管理者指定の件。その他議案2件。分科会で審査した議案。八尾市総合計画後期基本計画を定める件所管分。その他議案1件。文教常任委員会分科会。障害学習センターにおける健康増進事業の継続は。問い。障害学習センター内の健康増進コーナーとしてのスタジオについて、令和6年9月、市議会定例会において廃止されることが決まったが、スタジオが廃止される令和7年10月以降の健康増進事業に対する検討はどのような状況か。答え。スタジオ講師の方を対象とした説明会を行い、15名の方からスタジオ廃止後もセンター内の他の部屋を活用し、健康増進事業を継続していきたいという意向を確認した。問い。現在実施されている健康増進プログラムは継続されていくのか。答え。活用する部屋の選定や実施内容について、現在、講師及び指定管理者と具体的なヒアリングを行っている。健康増進事業の必要性は今後も変わらないため、令和7年10月以降についても継続して取り組んでいく。委員会で審査した議案・請願。 八尾市障害学習センターの指定管理者指定の期間変更の件、八尾市から保育虐待をなくすことを求める請願の件、その他請願1件、分科会で審査した議案、八尾市総合計画後期基本計画を定める件所管分、その他議案1件、健康福祉環境常任委員会分科会、公有地の売却先候補者選定、その経過は。問い、八尾市立養護老人ホームおよび八尾市在宅福祉サービスネットワークセンターの売却にあたり、広く募集をかけるためにも公募期間3ヶ月は短いと考えるが、市の見解は。答え、参考とした指定管理者の公募期間が通常約2ヶ月であるが、委員会での指摘を受け3ヶ月とした。説明会の実施や実際に施設見学などにより修繕の必要性も一定理解いただいており、適正な期間であったと考えるが、今後については今回の件を検証した上で適宜対応していく。問い、応募が1団体しかなかったことについて市の見解は。答え、本市が必須とした事業の継続や施設の老朽化に伴う補修に相当な費用が見込まれることなどから、結果的に1団体の応募となったと認識している。問い、市直営から民間の運営に移ることによる市民への影響は。答え、これまでも指定管理者としてしっかり運営いただいており、運営権移行後もこれまでと変わりなく事業を継続いただけるものと考える。委員会で審査した議案、建物の売り払いの件、分科会で審査した議案、令和6年度八尾市一般会計第6号補正予算の件所管分、八尾市総合計画後期基本計画を定める件所管分、その他議案2件。チェック、議会の提案が市政を動かす、常任委員会の所管事務調査。調査テーマに基づき先進都市を視察、先進事例と市の課題を研究し、施策提言につなげます。総務常任委員会、調査テーマ、少子高齢人口減少社会を見据えたコミュニティ作りについて。東京都立川市、大山自治会における町内加入率 100% の取り組みをはじめ、町会の負担軽減、活動の見直し及び活性化に向けた取り組みのこれまでの実績や課題などについて学びました。東京都日野市、市民有志が企画運営に携わる自治会交流会の取り組みや、従来の町会自治会によらない新たな仕組みづくりについて視察を行いました。委員長からのコメント、全国的に町会活動の持続可能性が危惧される中、その課題解決には町会自らが運営や活動の見直しに取り組むだけでなく、自治体における町会への依頼事項の削減など各種の見直しが必要であると感じました。建設産業常任委員会、調査テーマ、地域公共交通の課題解消に向けた取り組みについて。東京都葛飾区、グリーンスローモビリティを用いた地域主体交通の実証運行について、導入経緯や本格運行に向けた今後の課題などについて学びました。東京都三鷹市、 AI デマンド交通の導入経緯や小型 EV 車両を活用した実証運行の内容、オープンデータ化による交通サービス同士の連携強化について視察を行いました。委員長からのコメント、地域と行政の連携により運行しているグリーンスローモビリティ、利用者の利便性をより追求した IA デマンド交通は良い取り組みだと思いました。地域課題に応じた交通手段の模索や福祉部局との連携の可能性など、移動が困難な交通弱者の支援につながる委員会提言をしてまいります。文教常任委員会、調査テーマ、不登校対策について、産後ケアについて。静岡県静岡市、不登校対応研修プログラムや 訪問教育相談員配置の効果、サポートルームの活用や ICT の利活用など総合的な不登校対策について学びました。静岡県三島市、アウトリーチ型の産後ケア事業の内容や利用者の声、三島めっこオンライン事業の概要や啓発方法について視察を行いました。委員長からのコメント、不登校対応では教員や支援者側の対人援助のスキルを上げることで信頼関係を構築し、児童・生徒が安心できる人・場所が増えることにつながっていくと思いました。産後ケア事業では1歳未満まで利用できる制度が本市にできるのか調査を進めていきたいです。健康福祉環境常任委員会、調査テーマ、ゴミ減量・環境負荷軽減の取り組みについて、健康寿命の延伸について、健康課題解決に向けた取り組みについて。神奈川県座間市、サーキュラーエコノミー推進に係る連携と協力に関する協定締結の経緯や効果、ごみ減量の取り組みにおける市民や販売事業者等との協力体制について視察しました。静岡県浜松市、浜松ウェルネスプロジェクトの概要や健康ビッグデータの分析に基づく健康課題への対策、町内及び町外連携の取り組みについて学びました。委員長からのコメント、視察先では民間事業者の知見と協力を生かした先進的施策が印象的でした。八尾市も行政資源を効率活用し、市民サービス向上と公共の福祉を増進すべく委員会提言へ反映してまいります。常任委員会は所管事務調査を実施して、市民生活に深く関わる課題について先進都市への視察を含めた調査研究を行っています。視察の内容も生かしながら今後の姿勢に反映していきます。